それではこの後今日のメッセージで語られます聖書箇所を姉妹に朗読していただきます。聖書箇所はマタイの福音書5章9節です。ページ数は新約聖書6ページになります。聖書朗読の後に平和を作るものは幸いと題して藤山牧師から御言葉の解き明かしをしていただきます。
聖書を読みいたします。マタイの福音書5章9節。平和を作るものは幸いです。その人たちは神の子供と呼ばれるからです。平和を作るものは幸いです。その人たちは神の子供と呼ばれるからです。以上です。
おはようございます。今日は久しぶりのお客様というか、かつての教会員であった兄弟が見えています。ようこそいらっしゃいました。歓迎いたします。後ほど一言述べていただこうと思いますが、また姉妹も久しぶりに礼拝に出られました。姉妹後ろの方にいらっしゃいます。感謝します。床暖が少し入っています。そして講談には菊ですよね。はい、間違ったら申し訳ありません。いよいよ秋がやってきたという印象が深い今朝ですけれども、今年のノーベル賞物理学賞に真鍋淑郎さんという90歳の方が選ばれたということで、嬉しいニュースでした。ノーベル賞というのは1901年にスタートした国際的な、賞ですね。そしてその90年後の1991年、今から30年前にイグノーベル賞というものがスタートしました。このイグっていう言葉の意味を調べると、恥ずかしいとかそんなこととか、そんな意味のニュアンスの言葉だそうです。不名誉という意味もあるそうです。でちなみに2000年の、このグロリアチャペル街道が建てられた年の2000年にどんな賞が、提供されたかといいますと、イグノーベル平和賞という、いろんな賞があるんですね。でその平和賞がイギリス海軍に与えられたと。最近クイーンエリザベスという空母が、アジアにこうやってきました。そのだいぶ前の話ですけれども、2000年ですから、そのイギリス海軍がなぜ受賞したかという理由はですね、船に水兵がずらっとこう並ぶわけですが、その水兵たちが実際の砲弾を撃つ代わりに口でバーンという音を一斉にこう放つということを必死に研究して、それがどのくらいの効果をもたらすのかという、くだらない研究に与えられる賞だことですね。実際にその実際の砲弾を撃たないので、ある程度の予算が節約されたという効果はあったそうです。イグノーベル賞を知っている方は多いと思いますが、ところが日本にもですね、くだらないものづくりコンテストというのがあることを知りました。くだらないものづくりコンテスト、先々週になりますが10月2日、第2回くだらないものづくりコンテストで優勝したのは従業員数13人の愛知県の町工場でした。本気で作ったのは何か、コンビニのおにぎりをですね、上下に機械で挟んで中の具だけを取り出す、これを必死になって工場を上げて作ったんですね。でそのヒントは、おにぎりの梅干しを食べられない従業員がいて、そこに発想を得てそういう機械を作ったという、誠にくだらないで名前がですね、具がないというので、具なしという名前がついているそうです。で、これを見て私は平和だなと思いました。で、今日は平和を作るものは誰かということについて学びますが、第一に、 生まれながらの人と神の子の違いを見ていきます。今三条の説教をずっとシリーズで学んでいるわけですが、その8つの幸いの7番目が、平和を作るものは幸いです、その人は神の子と呼ばれるからです。でこの8つの幸いは非常に素晴らしいということで、多くの方が、まあ、多くといっても限られていますが、座右の銘にしたり教訓にしたり努力目標にする人がいるということを聞いたことがあります。しかし生まれつきの生まれながらの気質性質では、この三条の説教を実行する、八つの幸いを実行することは、まあ、不可能だということに気がついている人が、まあ、クリスチャンだと言えます。これを実践しようとしても不可能だ、この幸いを人間の頑張り努力で得ることはできない、まあ、私もかつて読んだ時に、あ、この世に行きたいな、この世に生きようと思ったことはありますが、まあ、実際にできた試しがないんですね。けれども少なくともこの世に行きたいと願っているなら、その人は聖霊によって新しく生まれた人、聖霊によって作り出された新しい人、つまり神の子とされているということです。いや、こんなのは最初からもうできっこないんだから、私の人生の中にこんな教えは必要ないと、もし退けてしまうならば、それはまあクリスチャンではないということを証明しているようなものです。これは私たちがどのような性質の人間かを試す、まあ、試験紙とも言えるわけですね。で、かつてクリスチャンとはどんな人たちであったかということを見ていきますと、パワーポイントがうまく出てくれば幸いですけれども、あ、ごめんなさいね。はい、これですね。かつての私たち、罪か、あなた方は自分の罪かと罪との中に死んでいたものであって、その頃はそれらの罪の中にあって、この世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者として、今も不従順の子らの中に働いている霊に従って歩んでいました。私たちもかつては自分の罪かと罪によって死んでいたものである、霊的に死んでいたものだったんですね。しかし神様は私たちをキリストと共に生かし救い、新しく作って神の子としてくださったということをパウロはこのように述べています。ここはとても大事な御言葉なので暗記する意味で、一緒に声を出して読みましょう。3、はい、誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。私がクリスチャンになって最初に暗記したのはこの御言葉です。それだけ私がイエス・キリストを信じた後、自分の変化に驚いたわけですね。で、周りからそれを言われたこともあって、この聖書の言葉によって私は新しく作られたものだということを確信するようになりました。皆さんもきっとそのような確信をお持ちだと思いますが、もしどこかでそれが、ぼやけているとしたら、この御言葉をぜひ握りしめてください。私たちの神様の前における身分と立場が変わりました。かつては滅びの子、悪魔の子、死んでいたもの、不義なものという代名詞が私たちにつきまとっていたわけですが、しかしキリストによってそれが逆転して、今私たちは神の子とされているわけです。そして神の子とされた私たちに、今度は内側に光が当たるようになっているわけです。かつては外面、外側、見てくれを私たちは全神経を集中して、全集中して外側に関心を持っていましたが、クリスチャンになった後、聖書を読み、自分がどんな人間かということに気がついて、神様に探られて、 そして徐々に徐々に作り変えられていく、作り変えられてくるという経験をしているわけですね。今年世界中がコロナ禍の中、オリンピックが開催され、なんとか無事に終わりました。多くの人が知っていることですけれども、オリンピックの理念はスポーツを通じて世界の平和を作るというものです。これは人類の願いと言えます。で、多くの人が写真を撮るとき、はい、ピースというこの V サインを使いますけれども、まあ、最近はちょっとこう変わってきましたが、これも平和を求める人間の心理を表しているものかもしれません。しかし人がどんなに平和を願い訴えても、一方で身近な人との間に、あるいは国と国の間に手に負えないほどの争いを生み出すのはなぜかと疑問に普通思うわけですね。で、聖書はこのように言っています。内側から、すなわち人の心から出てくるものは悪い考え、不貧困、盗み、殺人、姦淫、貪欲、横島、欺き、公職、妬み、そしり、高ぶり、愚かさであり、これらの悪は皆内側から出て人を汚すのですと、イエス様は当時の人々に語られました。当時の人々も相変わらず外側を気にしていたんですね。人前で長く祈ることが敬虔な姿だ、そして人前でこれ見よがしに献金をする、そういった行為に対してイエス・キリストはこのようなことをおっしゃったわけです。三条の説教で言われている平和を作るということは、ヒューマニズムと理想主義のレベルで頑張ればできることではないと聖書は教えるわけですね。聖書をまず人の内側から平和が始まらなければならないと考えて教えています。心が煮えくり返っている人が平和を作り出すことはできないわけですね。苦々しい思いを抱えたままで、さあ皆さん仲良くしましょう、一致しましょうと言っても、それは説得力はないわけです。平和の基盤は何か、それは次の御言葉で、十字架の血によって神と、その十字架の血によって平和を作り、御子によって万物を御子のために和解させてくださったからです。地にあるものも天にあるものも、ただ御子によって和解させてくださったのですと、語っています。イエス・キリストの十字架の血が流されたことによって、神様が私たちと和解をしてくださった。そして私たちだけではなくて、万物を御子のために和解させてくださった。そのために罪のないイエス・キリストの血が流される必要があったわけです。動物の血ではなくて、罪のない神の子イエス・キリストの血が流されることによって、その血によって人間の罪の汚れが洗い清められる、そして義とされるという恵みがキリストを通して信じる者のうちに注がれたわけですね。それでローマ書の5章1節には、私たちは信仰によって義と認められたので、私たちの主イエス・キリストによって神との平和を持っています。クリスチャンとは神との平和を持っている人だというわけです。皆さんも持っていらっしゃると思います。それまでは神と敵対していた者たちだったわけですね。しかしキリストの十字架、その流された血によって、私たちは神と和解させられた。結果的にイエス・キリストを信じた一人一人は神様と和解をし、神様はもはや恐ろしい裁き主ではなくて、慕うべき親しい父、父なる神、私たちは子とされて、アバ父よ、お父さんと呼ぶことができる関係に招かれたわけです。そしてこの神との平和を持つと、 私たちは隣人との関係にも平和を築くことができるように変えられるわけです。聖書はあなた方は自分に関する限り自分に関する限り全ての人と平和を保ちなさい、家族、親子、夫婦、友人関係、全ての人との間に平和を保ちなさいと勧めています。そんなの不可能だと人間的には思えるかもしれません。しかし神のことをされている者たちの中には聖霊が注がれ、そしてその聖霊なる神様が作り主として私たちの魂と霊を新しい人、内なる人を日々新しく作り変えて新しい人を着せてくださり、イエス・キリストを着せてくださる、その技が進められているわけですね。だから私たちも隣人と平和を保つことができるし、新たな平和を、いや自分が新たな平和ではなくて神の平和を私たちが人々と築いていけるようになるわけです。教会の図書にリック・ウォーレンという牧師が書かれた回復への道という本があります。その本の中で、つまり平和な関係を築くためにはまずその人の内側が回復しないといけない、傷ついた感情、そしてその霊と魂が聖書の御言葉に沿って、そしてカウンセリングを通して、経験豊かな信頼できる人たちのカウンセリングを通して、祈りを通して回復の道を歩んでいくときに、そこに平和が築かれていくという、そういう本ですね。で、そのためにはまず私たちの中にある傷つけた人を許すという許しの技が、そして自分が傷つけた人たちに償いをするという働きが求められるということが書かれています。なぜ許さなければならないのか、許すのかという問いに対して、第一に神が私を許してくださったからということが挙げられるんですね。私たちクリスチャンは神様から生まれてから母の胎内にいる時から犯してきた全ての罪、また現在もしかしたら犯しているかもしれない、気がついていないだけで悔い改めなければいけない罪、またこれから先に犯すかもしれない全ての罪を私たちは神様に許してもらったんですね。もう先取りしているわけです。あと私たちがそれに気がついて悔い改める、告白して、もしいっぱいあるんだったら紙に書いて、それを一つ一つ言葉にして声に出して神様の前に悔い改めるということが、私たちが罪が許されたということを確信する上で大きな助けになります。で、神様が私を許してくださったから、私も隣の人を、自分を傷つけた人を許さなければならないわけです。そして許しを受けた人、経験した人は人を許すことができる新しい性質と力が与えられているんですね。この世の中の憎しみとかいろんなその事件とかの中で見えてくるのは、被害を受けた人は犯人を絶対に許さない、厳罰を下してほしいという訴えであります。もちろんそれは正当な訴えだと思いますけれども、クリスチャンがそのようなことに巻き込まれた場合にどんな態度を取るでしょうか。それは人それぞれかもしれませんが、少なくとも神との平和を持っている人たちがこの世の人々のそのような訴えをするなどということはどうでしょうか。皆さんにそれは判断をお任せしますが、聖書はコロサイ3の13でこのように 伝えています。互いに忍び合い、誰かが他の人に不満を抱くことがあっても互いに許し合いなさい。主があなた方を許してくださったようにあなた方もそうしなさい。クリスチャンの集まりである教会においても対立や争いは今までの歴史の中で繰り返されてきました。それはもう話さなくても分かることだと思います。当然一人一人考えもそして意見も習慣も好き嫌いも違うわけです。そういう人たちが一緒に集まって何かをするときに当然ズレとか歪みとかあるいは対立が生じるのは避けられないわけです。その現実を避けて通ることはできないわけですが、しかし神との平和を持っている人たちがその平和を保っているならば、その争いが膨らんで分裂したりまた教会がなくなったりするなどということは避けられるはずです。互いに忍び合い、そして互いに許し合うということが蛇の信仰生活、教会生活の中で実践されているからこそ、この教会もこうしてあと2年で創立70周年を迎えるわけですが、神様の守りと導きを感謝するばかりです。なぜ許さなければいけないか、第2は憤っていても怒っていても何の解決にもならないからというのが、その本の中で示されていることでした。予備記5章2節には憤って死ぬほど悩むのは愚かで意味のないことだと書かれています。憤っても怒りに燃えて悩み続けるのは愚かなことだ。また同じ予備記の18章4節では怒っても自分の心が傷つくだけだ、自分にこう置き換えて考えると本当にエネルギーを消耗します。どんな内容かは言いませんが、私は結構怒りをため込みやすい、切り替えられないタイプだなと自覚していますが、それで、一日ずっと憂鬱な気分で、いることがありますけれども、そのたんびに、許すということと、そしてその問題を、離れて、違った角度からこう見つけられるように見つめられるように、気分転換をするとかですね、徐々に変えられてきていると思いますが、その怒りを持ち続けると本当に自分が傷つくだけだというのはヨブが言わなくてもそうだなと思います。私たちがそのような状態に陥ったらきっとヨブが私たちを呼ぶんだろうなと、変なダジャレを使わないようにしないといけないんですが、こんな調査結果があるそうです。人を最も不幸にする感情は憤りである。そして人生における身体的問題の2大原因は何か、それは在籍感と憤りであるとマクミランというお医者さんが調査の結果述べているそうです。なぜ許さなければいけないか、3番目は自分自身がこれから先も許される必要があるから。私たちは多くの点で失敗をするとヤコブも語っています。で、口で失敗しない人は素晴らしいということも言っています。そして私たち牧師はその言葉で失敗することが多いものだということも、ヤコブが教えていますけれども、これからも許される必要があるというのを本当に自覚させられます。イエス様がこのように教えられました。マルコの福音書で、また立って祈っているとき誰かに対して恨み事があったら許してやりなさい、そうすれば天におられるあなた方の父もあなた方の罪を許してくださいます。私たちは許されたものですけれども、これからも許される必要がある、罪の性質を帯びている存在ですね。 そして誰かを許さない心を持っていると神様の許しが届かないんですね。でも手放すと、その人を手放すと神様の許しが私たちの中に注がれてくる。で、私たちが人を許さないときは、その許さない相手に自分が縛られているという状態だということが客観的にこう見える人は幸いだと思います。それでもというか、許すことで自分が許されるとともに自由にされる、平和の神との関係がより深められる、こうして私たちは変革され続ける信仰の道を歩んでいると言えます。そしてさらに私たちが許しの力を持つ、何か言われたとしても、何か変な態度を取られたとしても、私たちは変わらない、その心の筋肉と言われますけれども、かつてはもうちょっと言われただけでガクンと来て、しばらくこう立ち直れないという弱さを抱えていたとしても、この許しの道を進むならば、何を言われたとしても、どんなひどい態度を取られたとしても、私たちが傷つくことはないんですね。そのようにしてクリスチャンは許しの力を身につけて、そしてその力が私たちに接する人々を変えていく、結果としてそれは神様の技を見る生き方になっていくわけです。これは自分ではないと私たちは分かります。こういうことをしてくださったのは私ではない、私のうちにおられる聖霊だ、私と共にいてくださるイエス様がこの複雑な難しい問題をこのようにして解決してくださったというスリルと醍醐味を味わうことができるクリスチャンの生涯というのはもう素晴らしいとしか言いようがないわけですね。第3に、平和を作る者は幸いです、その人は神の子と呼ばれると書かれていますが、旧約聖書のイザヤ書では神の御子イエス・キリストは平和の君と呼ばれます。そしてキリストを信じ受け入れた者は、そのキリストの平和、キリストが私たちのうちに住んでおられるわけですから、キリストの平和を持ち、和解の福音を携え、平和の福音を携えて、私たちが生きている、存在し、活動している、どこにでもその平和を携えていくことができるわけです。その特徴は、消極的にはまず自分の舌と唇を制御することだとペテロは語っています。命を愛し幸いな日々を過ごしたいと思う者は、舌を押さえて悪を言わず、唇を閉ざして偽りを語らず、悪から遠ざかって善を行い、平和を求めてこれを追い求めよう。まあ唇、舌というのは本当に災いをもたらす元凶だとさえ言われていますね。否定的、消極的、破壊的な言葉が私たちの生い立ちから今までに至るまでどれだけ種としてまかれてきたことでしょうか。だから私たちも別に学んだつもりはないのに、ふとした拍子にそれが出てきてしまう、そして相手を傷つけてしまうということを経験するわけです。呪いの言葉が出てくるわけです。しょっちゅう消極的な言葉を使っていくと、その消極性に自分自身が取り組まれて、本来神様が与えられた能力を生かすことができないブレーキが強力にかかってしまうわけですね。そして、まあ、天候も含めて周りの状況にどんな反応を示すかが、私たちがどんな人間かということを表しているわけですね。聖書は一貫して私たちがどんな言葉を使ったらいいかということを教えるために、非常に前向き、肯定的な、積極的な言葉を載せているわけです。前向き、肯定的、そして塩味の効いた言葉を使えるように、日々私たちも訓練され、その点においては努力していくことは大きな 恵みになると言えます。少しは皆さんも、少しはというかだいぶ変えられたと思いますけれども、これからも人のことああだこうだという、もし習慣が残っているならば、それを断ち切って、それはサタンの誘惑が非常に強く働きかける場所になるわけですね。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください、悪魔からお救いくださいという祈りでもあるわけです。私たちは狙われているわけですね。特にその言葉をどのように使うかによって、私たちの人間関係、私たちの周りの世界が変わっていくということを言えると思います。これからも聖書を読み続け、積極的な肯定的な前向きな言葉をどんどん取り入れて、つまりそれまでに取り込まれた否定的、消極的、破壊的な言葉を追い出していくわけです。まあ、パソコンの画面でいうと、現れてきたその否定的な悪い言葉を削除し、新しい言葉に置き換えていく、変換していく作業が必要なわけです。自動的にこれは起こりません。ということで、言葉を正しく使えるように私たちも励んでいきたいと思います。まあ、消極的な面でそのことが取り上げられ、積極的には何かということですが、積極的にはどうしたら今の状況が平和な状況になるか、変えられるかということを、探すということですね。まあ、挨拶を私たちはお互いにこう交わすわけですけども、中には家庭で挨拶をする習慣がなかったために戸惑っている人たちも見受けられます。なかなか挨拶がこう返ってこないという場合もあります。しかし挨拶が返ってこなくても、自分から挨拶をしていく、挨拶という言葉の意味を昔 NHK のアナウンサーが解説していたのを記憶していますが、愛と殺はどちらも心を開いて相手に近づくという意味があるということなんですね。心を開いて相手に近づく、あ、ちょっと嫌だな、苦手だな、そういう人ももしかしたらいるかもしれません。いや、いるでしょう。いや、断定はしていないんですけど。でも挨拶をして一言でも、今日はいい天気ですねと言葉を使えたら、もう相手に近づいているわけですね。そして相手も悪い気はしないでしょう。まあ、自分からは挨拶するのは嫌だけど、あ、してきたから挨拶を返そう、まあ、そういうことばかりではないかもしれませんが、それが周りを、状況を変える力の一歩にはなるわけです。そしてもう一つ、聖書が伝えていることは、この有名な御言葉、時々今まで紹介いたしましたが、もしあなたの敵が飢えたなら彼に食べさせなさい、乾いたなら飲ませなさい、そうすることによってあなたは彼の頭に燃える炭火を積むことになるのです。この燃える炭火を皆さん今、予備知識なくて率直にどんな印象を持たれたでしょうか。頭に燃える炭火を積む、これは相手をやっつけることだとかですね、いい気味だと思うような仕打ちではないということですね。昔はマッチとか電気なかったわけです。ちょっと時間があるので、岐阜県のある村に600年700年と種火を守り続けてきた家があるんですが、まあ、詳しく今記憶を引っ張り出せませんが、実際に700年という長い年月、その火を絶やさないということが昔の人たちの習慣だったんですね。だって一回火を起こすためには火打ち石とかいろんな苦労をして起こすわけです。簡単に火は起こせないんですね。まあ、私の母の実家にも火打ち石というのがあって、子供の時に叩いてみましたが、ちょっと火花が出るくらいで、それで簡単に火はつかないんです。まあ、それはそれとしまして、その700年間の火を守ってきたその努力、もうこれで終わりかと思うようなこともあったけれども、この種火をですね、 火鉢に入れて裏山に逃げたような、そんな厳しい状況もあったそうですが、それでも守り続けて、今ではそれがすっかり有名になって、まあ、結婚式のキャンドルサービスのろうそくに灯す火として使われたり、まあ、結構重宝されているという話を、40年ぐらい前にある本で見つけましたけれども、町や電気のない時代、村には火種を守る人が置かれ、その人が一晩中火種を見張りました。そして明け方になると火を大きくし、炭を起こしました。それから炭を金属の器に移し、頭の上に木の板を乗せて、火傷しないようにその器を板の上に乗せて運びました。家から家へと回り、火挟めで炭を掴んでは、主婦たちが家族のために食事を用意できるよう、各家庭のレンガの間に置いていきました。この光景は日常生活の一部であったため、よく使われる例えになりました。すなわち、悪人に親切にしたり善を行ったりすることで、その人が受けた愛と親切を他の人にも広めるものへと変えることができる。それが燃える炭火を積むことの意味だということですね。私たちが平和を作るものとして、自分にできる範囲で挨拶を、返されなくても挨拶をすることから始まって、自分の手がもし伸ばせるんだったら、その敵とも思えるような、いつもひどいことを言うような人に対しても、その人がもし何か必要を感じているように見えたならば、それを率先して手を差し伸べていく、そして寄り添っていくということが、その人が作り変えられて、その人もまた同じように周りの人々に良い影響を与えていく存在になっていく、そんなことをまあ教えられています。争いに満ちた世界、平和を叫んでも訴えてもなかなか実現しないこの世界にあって、私たちキリスト者は平和を作るものとしてこの世に使わされているわけです。神様との平和を持っている私たちは、その使者と今されています。この1週間どんなことがあるか分かりませんけれども、私たちにある平和を人々と分かち合っていく歩みとなるようにお祈りしましょう。天の父なる神様、私たちの地には苦い思い、そして憎しみや怒りや憤りや、いくらでも表現できる感情が渦巻いていたものでした。しかしあなたは私たちをイエス・キリストの血潮によって洗い清め、イエス・キリストの平和な性質を持つ者、そして平和の福音を携えて出ていくことさえできるものと作り変えてくださったことを感謝します。この平和をどうぞ人々に提供し、そしてこの社会を変えていく力を、私たち一人一人が、この教会がこの地域にあって持ち続け、神様の栄光を表すことができますように用いてください。神の平和が私たちの中にあることを心から感謝して、イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。